ということで今日も始まってきました。今日は本当はねライブ収録しようと思ったんですけれども、うん、急遽実は今日ゲストが来てくれるということで、はい、今日は収録で、はい、11月今日何日 26
で、
はい、明日の放送前の日に、はい、今日は来てくれました。今日はですね環境匠の会の松竹さんにお越しいただきました。ありがとうございます。はい、こんな形のラジオってやばいでしょ、
ね、へーと思ったどこのスタジオどこのスタジオに行けばいいのと皇后優子なんかね
アットホームな
収録なんですね。普通にですね、はい、お茶飲みしに来ましたという状態ですね、
はい、ありがとうございます、はい、私たちと松竹さんのまず出会いって去年ですよね。ちょうど
1年前じゃない、うん、養成講座だから、うん、
いやあれやばいですよね、うん、最初は、まあ、環境活動とかやりながら、うん、地域のまず自治体さんに環境委員の方に関わって、うん、たまたまチラシかなんかもらったんですよね、うん、環境こういうのあるから行ってみたらいいんじゃないって地域の方から言われたのがまずきっかけで、うん、へえこんなのあるんだと思ってピッピッても2人で申し込んで、うん、初めて行った時にお会いして、うん、で環境匠の会っていう会長さんでいらっしゃいますっていうので、うん、まず20年されてるっていうのに、
うん、私はびっくりしました。20年環境活動ってすごいですよね。
ねえ、もうあどうするやろ
それこそさっき話してたじゃないですか、
旧大ができて20周年そのタイミングだ。
同じ
そう、ね、そのぐらい
すごいですよ ね改めて20年って振り返られてどうですか。
多分ね今すごく熱心にお二人もされてあるから多分20年後なんか私の気持ちが分かると
こんなことがあった
りでもあっていう前よ本当に。なんか20年って言われたらびっくりする。逆にね、え2年前あ
そんなに違う
20年
ゼロが1個違った。
そうだから養成講座っていうところでね、うん、参加してくれてって、私はそこの2期生なんですよね、うん、でちょっと前ぐらいからその養成講座がもう21回目なんかちょうど20年ぐらいになるんですけど、うん、だからその時に、まあ、同じような感じ、こんなのが合ってるからって言って行ったとこからスタートで、でも私も一人でやってるわけじゃなくて地域のメンバーさんがいたり環境匠の会っていう団体の仲間がいたりってだんだん増えてきたんだけども、なんかこの活動してなかったらこの20年ってどんなことしてたんだろうって逆に思いますよね。それがもう生活のもう中にもう一部っていうか多くをパーセンテージ占めてるから、みんなでこれしてなかったら私たちどんな生活してたんだろうねって時々話す。
仕事ではないけども、うん、
その頃に今もよくちょっと質問とかも受けるんだけど、うん、ボランティアですかとかって言われること多いのね、うん、で私たちはボランティアじゃないってちょっとそここだわりたくって、市民活動なんですって、まあ、似たような言葉かもしれないけど、でも
違う
ね、だからなんか頼まれて何かの手助けになればっていうようなものじゃなく、自分たちの意思で自分たちで活動してるっていうなんか自負はあって、だからその頃20年ぐらい前ってこんな喋ってていいの？
もちろんです
公民館とかでいろんな活動もね今も主体ともされてるでしょ、うんはいはい、環境のねいろんなのとか、うん、でそんな時に公民館から何かお願いされて、例えばこんな環境についてのお話ししてくださいとか、なんかワークショップしてくださいとかって頼まれる、うん、地域の人たちって結構いたと思うんですよね。それ、うん、その今までも環境に限らず、うん、だけどその時にボランティアですよねって言って、うん、なんかちょっとリアルな話、うん、無償のことが多いんですよね、うん、それもいいんですよ、いいんですけど、うん、だけどやっぱり活動を続けていく中には うん、いろんな材料代かかったり、うん、勉強会したり、うん、資料作ったりっていうので最低限のあのやっぱりお金って必要じゃないですか、
移動するには
交通費もね、そうよね、だからあのボランティアじゃありませんっていうのはすごく言ってたんですよ、うん、その頃から
すごい20年前から
そうそう、だからそれを、うん、あのやっぱりこう定着させるのに、うん、あの私たちはこう環境匠の会としていろんな団体さんがこう入ってる、うん、あのプラットフォームみたいなものなんですけど、うん、その方たちの意識をまず変える、いやボランティアじゃないですよって、うんうんうん、でちゃんとあの必要な経費っていうかね、必要なお金はいただきましょうと、うん、材料代がいるなら材料代、うん、交通費だったり講師代っていうのもありますよねっていう、その意識改革から始めて、うんうん、そして公民館にも分かるように、うん、あの1時間いくらですっていう、うん、あのちゃんと提示をしたような、あのなんていうかなメニュー表みたいなのを作って、うんうんうん、で公民館に西区の公民館全部配布したんですよ、
ね、すごい、
それをあの図鑑みたいに作ってね、そして
すごいです
よ、でそれは大きなあのちょっと助成金をいただきました、ね、その時はちょっと国の助成金だったんですよね、だからそれ大きかったんですよ、す
ごいね、助成金ってさ、やっぱ何に使われてるかよくわかんないやついっぱいあるじゃないですか、
うこういうのに使ってほしいよね、
でもありがたかったですよ、ですね、それはだからその時にそういうあの各公民館とか小学校とかに配るの製本して、もう自分たちも頑張ってあれしたけど、やっぱちゃんとプロの人にこう製本してもらったり、あの本にしてもらうとかね、そういう風なのとか、あのみんなで今着てるこうジャンバーとかね、あんなのを買ったりとか、そしてあの環境匠の会がこういうものが立ち上がりましたっていう、あのちょっと大型イベント、お披露目イベントみたいなのを西区の、西区役所、あそこの駐車場を使って、うん、あの開催した
んです、西区どんたくやってるみたいな、
そうそうそう、それで、あの各公民館の館長さんとか主事さんとか自治協の会長さんたちとかにあのご招待状を出して、ぜひこういう活動が西区で始まりましたっていう、ちょっと打ち上げ花火もできました。
それって西区の環境課も一緒にってい
う、そうですそうです、西区の生活環境課、もしくはもう西区の、まあ、全体もちろん区長さんとかも、あの承認してもらわないとできないことなので、でも養成講座もあのしっかりで、やっぱり区長さんレベルまで行って、あこういう事業、そこにもやっぱ予算をかかるじゃないですか、だからそこに予算をつけて、だから西区すごいんですよ、それをもう20年21年間そのあの講座が続いてるって、他には絶対ありえない講座、
あれですよね、なんか当時は他の区でも一応あったんですよ、
ね、だからね、それがちょっとこううまくいき始めたので、他の区から見学に来られるんですよ、
じゃあそれが合気でだったんですね、
そしてうちの区でもあのやりたいってことで、あの何度か呼ばれて、最初の立ち上げの時の講座とか、こんな風に立ち上げますよとか、いろんなとこ、いろんな国ちょっと行きましたよ、だけど続かない、
なんだろう、ニーズですかね、市民の参加が少ない、
あのね、多分これは、その講座はね、あのすればもちろん人も来るんですよね、でそこにあの人も集まるかもしれないけど、その後じゃあそので勉強したこととか知ったことをどう活動につなげようかっていうアフターフォローが西区はあったけど他の国はなかったんですね、
なるほど、
だからそのアフターフォローを今あの担ってるのが環境匠の会なんですよ、
みんなで集まってフィードバックして何できるかを一緒考えていくっていう場所がやっぱないと、勉強しました終わりになっちゃう、
そこで一人で何かコツコツなさる人ももちろんいらっしゃると思うけど、今日ね朝からねテレビ見てて、あこの言葉素敵と思ったんだけど、アフリカのあの言葉で、急ぐ時は一人で、ね、遠くを目指す時はみんなでっていうのがね格言であるんだって、あまさにこれだと思った、私たちも20年間遠くを目指してきたんだけど、でもこれは一人では成し得なかった、みんなだから、
ね、
だから多分10年後20年後多分 あの目指してらっしゃるし、私たちもあの一番の大きな目的は100年後の子どもたちの笑顔のためにっていうのが、うん、あのスローガンであるんですよね。だからそこを目指すためには一人じゃダメ、やっぱりみんなで。だからあの環境匠の会のあの計画って5カ年計画毎年立てるけども、最初いつも5年目はあのネットワークの構築っていうのがあるんだけど、どのぐらいネットワークを広げきるかっていうのはね、近田さんも言うと、のあのそのネットワークの中に本当に来てくれてありがとうなんだけども、そうやって少しずつだけども市民活動ってあの本当に時間を計るけども、なんか動き出したら大きななんかうねりを作り出せるかなってちょっとね、本当に小さな、まあ、私たちは小さいんだけども、だけどそういう小さなところがいくつもできたらきっと変わるよねって世の中はってね、う思うよね。
いやで多分その中の、うん、これ多分1個じゃないですか、今度12月7日にあのエココロフェアである、あれ何回目ですかね。
あれはね、いろんな形を変えて、エココロフェア自体は 5年目なんだけど、これは環境匠の会のあのオリジナルイベントなんですよね。だから自分たちであのいろんなところであの講座をしたりとか、イベントを請け負った委託金とかをあのずっと貯めてて、そしてこのエココロフェアで会場費を取って、ね、会場費も全部自分たちで出すし、チラシも自分たちで作るしって、まあ、その日に来られる皆さんの匠の会メンバーのスタッフのお弁当とか交通費とかも全部賄いましょうっていうものなんだけども、それが5年目なんですね。でもその前にちょっといろいろあの形が変わってて、匠の会自体でこの環境啓発のオリジナルをしたのは、実は名の浜でね、名の浜 の、 あの商店街の、
あら、
あそこですか、
多分なんかちょっと
お味噌屋さんがあったでしょ、知らない、お味噌今もうなくなって、
お味噌は知らないですね。
あのパン屋さんに 蔵があって、
あ、お豆腐屋さんの後ろのパン屋さん、
あそこですかね、あの商店街通りで今、うん、多分スペイン料理のあの古民家系のところかな、なんか蔵っぽい、そうそうそうそう、なんか見た目の、
ちょっと広場の
近く
かな、あ、そうそうそうそう、あそこ蔵があって、そこをメイン会場にお願いして、あのその時はもったいないフェスティバルっていうのを自分たちであの企画したのね。
すごい。
でだけどそれも本当はね、あのユニバーサルデザインっていうのがあのメインにあって、うんうん、やっぱりそれもあの企画を出したらそこにお金がつくって助成金をあの教えてもらって、じゃあこのもったいないフェスティバルっていうのは誰もが来れて、うんうん、あの誰もが環境のあの体験ができるっていう仕立てにしようっていうので助成金をもらって、ターゲットはあの外国の人だったんです。
その時、あ、そうなんですね。
目の浜で外国の方なんか東区の方がいいそうだなと。
そうなんです
よ、やっぱりそれ でもったいないっていうのをもちろんこうローマ字で書いて、で留学生会館とかいろいろね、旧大もその頃はもうちょっと、ね、できてて、ね、あったからね。でももったいないっていう言葉が外国の人には伝わらなかった、その時。
今はだいぶ、ね、浸透してますけど、
もったいないが分かんなかったんですよ。
日本の独特の文化ですもんね、
もったいない。だけどね、なんか世界共通化
さすがですね。そうそう、先行ってましたね、時代の、
ちょっとね、ちょっとね。だけど、まあ、でもあのそれなりにあの、まあ、地域の人とか外国人の人も、ポチポチ来てくれて、であのまあ、一回終わったんですよね。でもその時もそれはとても面白い企画で、あの蔵があのあと受付のメイン会場で、あの商店街のいろんな商店のところ、お豆腐屋さんとかかまぼこ屋さんとかかつお節屋さんとかあるでしょ、そこにパネルを貼ってクイズがあって、でそこを巡っていくんですよ。そしてその、 あのお店にも立ち寄ってくださいっていう、ちょっとあの街の活性化、商店街活性化っていうこともあの一緒にして、であのスタンプラリーカードみたいなのがあって、でいろんなところを、巡ってお買い物もして、で戻ってきたら全部埋まってたら、まあ、そこであのだご汁かなんかのみんなで食べようとか、なんか
楽しそう。
でもその蔵がもう本当にもうなくなる寸前の時だったんですよね。もう閉じますって言われる時だったから、最後に本当にあの蔵を貸していただいて、だから商店街のその時もいろんなお店の人にこういうことします、ご協力願えますかっていうので、あのずっと歩いて回って、あのあそ神社とかもあそこの
住吉
あそこも立ち寄ってもらって、だから本当は外国の人がそういうとこ巡るはずだったんだけど、ちょっと外しちゃったんだけど、でもやっぱり留学、外国の人にも日本のやっぱりこの気持ち、もったいないっていう気持ちは知ってほしいよねって言って、今度はあの証拠にもなく2回目を今度はあの旧来のすぐそばのあのもう桑原っていうところに大きな集会所を持ってらっしゃるから、もうそこをメイン会場にしてそこに来てくださいって言って、そこでいろいろ体験ができる、あのペットボトルの日本の出し方とかいろんなのも体験してもらう、ちょっと大きな集会所だった。でそこにあの今あの西武 3R ステーションっていうところでお洋服をあの無料でもらえるあのブティックがあるんですね。そこにでそこにも協力してもらって、あの日本に来られてあのお洋服とかこう気候の違う国の方たちが、暑い国の方たちがあの冬のも持たないとかそういうこともあるからっていうので、お洋服も全部あの持ってきてもらって、そこでお洋服をもらえるようなコーナーを作ったりと。そこはさすがに来ていただきました、あの留学生にね。
やっぱ需要がニーズに合わないと難しいですね。
そこら辺から匠の会のオリジナルイベントが始まって、であの今回もずっとあのしてるあのサイトピアっていうところで、次はなんか名前を変えて、あの若い人たちの NPO の人たちと一緒に、やっぱり環境啓発をしようっていう、あのエココロの前身になるようなものを何年かして、であのその NPO の方たちとかがちょっとこうあの福岡にいなくなったりとかもしたんだけども、でも自分たちでそれぞれ少しずつ匠の会も貯金ができて、あのこういうイベントできるぐらいのお金をこう持てるようになったから、じゃあ自分たちで企画してみようっていうことで5年前から正式にあのエコと心をつなげようっていう思いのイベントだから、あの来られる人はお家の中でもう不要になったものもいっぱい持ってきても、おもちゃとか本とかお洋服とか、あのフードドライもするからお食、ね、あの食材とかそういうのを持ってきてもらって、そしてそれを必要な人にあの
循環させる
で持ってきてもらったら、あのカエルスタンプっていうのを台紙に押すんですけど、そのスタンプを集めたら、あのおもちゃと交換ができるっていう、あの、まあ、そういう特典もあるっていうものにして、まあ、そこは子どもたちに人気なので、今ねお二人も地域で、あのしてくれてるカエコバザール、
そうなんですよ、ね、これがでも本当にこのカエコに出会えたのって、去年のエココロフェアの4回目に、あのお手伝いでちょっとね参加させてもらって、
いいと思った、
いや
思った、これすごいと思いました。
正直言って画期的だなと思って、であのすいません、一旦エコとかなんか環境にいいとか、なんかこんなん話してると我々なんかすごいなんか人間性がよく聞こえるかもしれないんですけど、あの単純にカエコバザールでめっちゃこれいいって私たちが思った理由が、あのすごく現実的なんですよ。あのママたちっていらないおもちゃを子供にどうやって捨てさせるかっていう、あれがもう
これいらんくない、いやいるって言われてずっと取ってるの。石と一緒です、石も石を取ってもらい寄ってくるじゃないですか、捨てないの
っていうね、宝物だもんね。
1年に1回ぐらいしかもう使わないやん。でもこれ大義名分でこれね、そう違う子にねって、でもあの多分本音はママたちの本音はうわようやくこのここの一角のこれこれこれみたいな、もうここがなくなったらさこうできるやんみたいなあるじゃないですか、主婦ならではの。だって主婦業って毎日ご飯作る、あの洗濯する、片付けをするみたいな感じで、で片付けてねえなって家族から文句言われても子供たちのがうわーってどうやって片付ければいいんですかねみたいな感じのいろんなプレッシャーの中、私たちが本当にいいと思ったのが、 これはすごくいい。しかも、なんだろう、おもちゃを捨てることに対する罪悪感がまずない。
ね、ないよね。
まだ使えるけどもったいない。でも、うんって言って、ね、捨ててたものだから。
そうよね。あと、面白いなと思ったのが、替えっ子スタンプで消して、計算して、子供たちが考えて、そうそうそうそう、おもちゃをこう決めて、ね、で、ポイント足らんねってなったら、うん、やだ、欲しいじゃなくって、足らんのかどうしようって言って、一生懸命ここで完結してるっていうのが、うん、私は教育にもいいし、うん、家からその不要なものがちゃんとこう循環していくしっていうので、うんうんうん、しかもママの心に優しい、うん、で無料イベントっていうところが
優しいんですよ。
そうやっぱこう無料
イベント、うん、そうなんですよ。
だから結局捨てたらまた買わなきゃいけないじゃないか、うん、買ってくれオーラが来るけれども、うん、ここに行くとも無料で好きなの選んでいいよ、またね、
もうあのおもちゃの量半端ないでしょ。びっくりするでしょ。
そうそう、だってもうこれは正直に言いますね、我々からしたらゴミですっていう、
あれあれ、ね、すいません、これパーツ、これなんかのパーツみたいなのもある。
しかもわからないよね。
そう、しかもお菓子のよくあるその中にあるそのなんかこう おもちゃで、明らかにこれ上あったよねみたいな、あのいや壊れとるがなっていうやつもあるじゃないですか。でもそんな持ってきた時に、え、これでいいの、本当にお嬢ちゃん考えてみたいな感じで、本当にみたいな。で男の子になったら、あのトミカ系とかね、あの電車系ので、あのボロボロをまず持ってくるじゃないですか、あ、いっぱい使ったねって受け取ります、また流します、違う子がまたボロボロ持ってくるから、え、これ持って帰るん、君さ、さっきさ同じぐらいのやつさ、あの持ってきて循環したよね。でもね、そうそうそう、確かに色も形も違うだけど、傷はね、ごめん、おばちゃん一緒だと思うわみたいなやつを、
ね、
あの宝物のように、
そうだからね、子供の気持ちにやっぱり寄り添ってると思う、あの替えっ子は。
で、私今回その初めて体験させてもらったじゃないですか、去年の12月にあのサイトピアで、で今回もサイトピアでもちろんやるんですけれども、あの時に思ったのがすごいいいなと思って、じゃ あのやらせてくださいって、匠の会さんからですね、私たちも一応あの匠の会に所属っていう形で、あの CUL 協会で所属、あ、違う、ポイゼロか、
ポイゼロで
ね、あの所属っていう形でさせていただいたんですけれども、で公民館でやったんですよ。で公民館のあの愛宕浜の公民館の環境、あの健康環境委員会っていうところに手伝ってもらいまして、やりました、そしたら、まあ、我々のママたち あのもう大先輩たちがいっぱいいらっしゃる中で受付をしていただいたんですよ、で最初はなんか分かんないって感じだったんですけど、慣れてったらまあやっぱ人生の
もう大先輩よね、
もうさっさっさって、パキパキで初めて来られた子供たちがやっぱ私たちと同じあれですよね、これ持って帰んのみたいな感じであるじゃないですか。そしたら大先輩から、子供にはそれがいいの、ママは口出しないみたいな感じで
そうそう、スパンって
言うよね。我々は正直言って、私たちが言ったら角が立つじゃないですか、あのそっとしておいてください、同年代のママから言われたら角が立つけど、大先輩から言われたらもう我々ははいみたいな。でもあれがその子供たちの自由を広げるっていう意味で、私はあれはもう尊かったと思って、
だからあそこでもうおもちゃのいつあの選ぶもするけど、いつまでもあそこで遊んでる子いるでしょ、ね、床に這いつくばったり、そうそうそうそう、もう寝そべったり
理想のおもちゃ屋さんだと思う。
あれ あれ もうどう使っても、もう一時遊んでも飽きたらまた戻せばいいし、そしてじゃあ持って帰ればいいし、
自由ですよ、ね、
なんかあの自由さを、なんかあの今の子供ってこうしたらダメ、ああしたらダメとか、なんかそういう枠の中でね、割と生きてると思うんで、あそこだけはもう大人口出ししないでよ、もう何選んでも何して遊んでもいいですよの空間がね、あそこでできるっていうのは、なんかそれこそほんの何十年も続けてると、続けてるけど、もう一回としてなんかあの同じね、あの感じではなく、もう毎回どこででも素敵なので、いいんですよね。
いいですよね。
一個しかないっていうのは、私すごくね意味があると思う。ここ売り場だったらずらーって売ってあるけど、同じものが二度とないから、
そうね、
なんかもう運命を感じてみんな選べる。
そしてなんか本当にこう探すもんね、
そうもっといいのみたいな感じで、
そう
あれが楽しいと、
でもあれが楽しいんですよ。
でも大人からしたら、いやどっちも変わらんからみたいなね、そう余計なこと思うじゃないですか。もう私それを 思った瞬間、うわ大人って汚れてるわって思うけど、でもその子供たちを見て、で私こうママ目線で見ると、もう元々傷がついてるから、うんうん、もう何したっていいわけじゃないですか、
ね、持って帰ったところでね、
そうで、あそこでガチャガチャやっても遊んでも、うん、その怒んなくて、お母さんたちが注意しなくていい、
おもちゃ屋さんだと売り物だから
って、ね、
そうちょっと、そうよね、
そう買う気がないのにって、
そうよね、
だからあの空間はやっぱいいから、一回初めて体験した人が、うん、え、これ次いつあるんですか
って言われるもんね、
絶対言われる、
いやだってそうやってどんどん増えていくんですよ、
いやわかるって、でもあれやってみて思ったんですけど、うん、こうやっぱエココロフェアはすっごいちゃんとしてるから、うん、結構おもちゃちゃんと並べてってしてるじゃないですか、うん、私たちもあれがいいのかなと思って第1回もそうしたんですけど、もう2回目からもうクリアケースでいいや、うん、子供たちこうやって探すからっていうので、もうかなり簡略化したんですよ、うん、あのもう搬入から片付けからやっぱこう、うん、
簡略化でね、
そうそう、うん、あれってこうもう自分たちでやるってなったら、うん、やっぱ無償でやる形じゃないですか、うん、そこにあの先ほども言われてたように、うん、やっぱ交通費もかかる、うん、であの前日からなんとかするっていうので時間もやっぱ使 う、うん、で体力も使うっていうので、
や
っぱ
すごい省エネでやりました、
そうそう、うん、やっぱ続けられるために何を私たちが大変だって思うのかを、うん、やっぱ
減らすかだよね
っていうので、うん、もう我々はあのエココロフェアみたいな感じのちゃんとしたやつはやめようみたいな、うんうんうん、2人とちょっとしかいないからみたいな感じで、ね、そうだからグワッサーって言って、
あのでカエコバザールの良さはそこにあって、うんうん、あの小さな集会所でやってもいいし、うんうん、ものすごいホールでやってもいいし、うんうん、でそれのあの形もスタイルもあの
自由、
もう自由、その主催者が考えるその形っていうのにもう委ねてて、ただルールはあの2つだけで、あのカードは共通にしてください、買えるスタンプは絶対にこれを押してくださいっていうルールさえ守ってくれたらっていうのが海子事務局のあの言ってると、あの言われてることなので、だからあの別にその開校しますからって言ってそこに事務局にお金を支払うっていうこともないし、もう主催者があのどんな形にアレンジしてもいいって言われてるのね。で、あのだから会場によっては例えば福祉イベントとくっつけて、うん、あの福祉のいろんなところを回るコーナーを回るとか、でその福祉の勉強をしてそのスタンプを集めたらその一番最後におもちゃと交換できますよでもいいし、防災とあの一緒になったところは防災訓練みたいなのもあの体験して、でそれであのスタンプを集めるとか、なんか何でもいいんですね。で公民館とかで前した時はなんか下駄箱掃除をしたらとか言って子供たち、
でもそれいいですね、みんなもらえるスタンプ、
もうそうしてかバケツをもう置いてて雑巾置いてて、それで雑巾で絞って下駄箱掃除をしたらポイントがいくとか、もうそんなんでもいいんですよ。
それいい。あ、いや今その公民館ってあの大体こう公民館一斉清掃ってあるじゃないですか、年2回か1回があるじゃないですか、あれってあのよくクラブ系のそういうなんかこう習い事の人たちとかその委員会の人たちっていう、まあ代表が出てバーって一斉清掃するじゃないですか、子供も混ぜたらいいよねっていう、
だからもしその時、帰っこのその日じゃなくてもそういう時にお子さん呼んで、うん、ボックス買えるスタンプ渡してそこに押しといて、
あ、
おじつってもう事前に渡しといて、そしてこの日に開校するからこれでおもちゃと交換できるからおいでねだったら、
うん、それすごくいいね。
だからもうあの年間通してこうずっと集めさせとくっていうのもできると思うよ、あの一定のその公民館とかだったらその校区だから校区ルールとして、
確かに、
しかもどこでも使えるってこの共通通貨みたいなのがいいですよね。
これはあの一番最初に発案なさったのはあの福岡の糸島にいる、うん、あの芸術家のアーティストさんなんですけども、うん、藤弘さんっていう方なんですね、うん、でももう随分お年にもあってらっしゃるんだけども、うん、事務所は今開子事務所っていうのが今あの糸島深谷にあるんですけど、そこにもお貸し出し用のいろんなアイテムを全部揃えてらっしゃって、うん、だから何も持たなくてでも、まあ、そこは有料だけども、うん、あのお金を払えばちゃんとアイテムも借りられるっていうところなんですね、うんうんうん、でその富士山が最初にやっぱりお家で あ、お父さんお母さん、まだね、うん、若いお父さんお母さんだった頃に富士山ご夫妻が自分のうちの子供のおもちゃが、やっぱりお二人が言うように、なんかおもちゃばっかりゴロゴロみたいな、もうこれどうするんかいみたいなので、でも近所の子供たちがその自分のおもちゃを集めて、じゃあ交換したらっていうことから始まったんですよ。そしてルール化していって、あのかえっこっていう名前もつけて、あのなんかあのカエルのあのマークありますよね、とかスタンプと、あんなのも、まあ、もともとアーティストさんだからちゃんとデザインをして、だからあれが本当に共通ルールなんですよね。でそしてその時に、まあ、これがどこでどんな風に広がってここまでなったか分かんないんだけども、あの日本と韓国、あのカードをよく見たら、あのその小さいルールが書いてあると、日本語と韓国語と英語、今3カ国で書いてあって、だからその3カ国だったら、あの、ね、あのカードを持っとけば
韓国旅行行った時に行ける
みたいな感じですね。持ってたら
それちょっと面白いかも。
そう、
海外のおもちゃをもらえる。
でも日本ではもうほとんどいろんなとこで、いろんなとこでやってるの、海外は、
ね、全国、ね、いろいろネットで見てると、
そうでしょ、
いろんな各地で、
いや、そう、
広がってますよ。
で、海外バザールやってすごいなと思ったのが、どちらから来られてるんですかみたいなアンケート取るじゃないですか、市外みたいな、そうそうそう、え、どうやって来たの、このしかも公民館までみたいな、
よく見つけましたねって思っちゃう。
そう、ほんと結構こういろんな各地からみんながやっぱ、でもそれで思ったのが、やっぱ我々子育て世代って、しかもあの小さい世代、行く場所ないんですよ。しかもお金かかるし、なんたらかかるし、で、あの大体一個のちっちゃいうちってこれだけでいいんですよね。ずっとなんかここだけでいい、
狭いね、
そう、
狭い空間でいいんだよね。
そうで、雨が降ってもなんか何しても野外じゃない限りは、あんまりこう開放で野外って多分そこまでな、基本室内が多いと思うんですよね。だからすごいこれママのいろんなことに優しいし、で、ママもパパも一緒に遊ばなくていいし、
そう、ね、勝手にやってるなみたいな。
そうですね、で危なくないしね、
で見守るって、で何かあったらすぐ助けに行ける距離にいるじゃないですか、でスタッフの人たちもやっぱみんな見守ってるから、何かあっても対応ができるっていうので、すごいあれはいいイベントだなって。あと集客力、
そうですね、
すごいね、
めっちゃ来られますから ね、
だって公民館で、あの両方2回うち今年やったんですけれども、100人、両方100人で、あの最初は分かんないからチラシ1000枚ぐらい配ってて、か置かせてもらったっていろいろやったんですけど、でも、もう1回やった時に500枚でいいんで、半分に減らしたんですよ。それでも同じ人数
で、ピーターさんが来るし、で、いやこんなのあるよって言ったら、まあ人が人を呼ぶ、
だからもう普通にマンションの掲示板かなんかに、
あの一応、ね、
そうで、公民館でやったところのすごくいいのが、やっぱ回覧板系で回してくれるってい う、
そうよね、
あと小学校にも公民館ってちゃんとあの隣接してるので、あの配ってくれるっていう、一応低学年の方に配ってくださいとお願いしたら配ってくれたりとかして、いやこれめっちゃいいイベントっていう、
そうで、やっぱりあの遊びながらこう循環を、なんかもう、循環なんて言葉を知らなくてでも、なんか自分のおもちゃが、なんか子供もね出すじゃない、そしたら自分のおもちゃがこう並ぶじゃ、あそこにあるみたいな、誰か通ってたみたいな、そんなのをこうなんかあの目で見て、でこうやってこう物が回るっていうのをなんかもうあの体感できるっていうのはなんかね、こうあのお勉強ではない遊びの中でなんか自然に学べるっていうのはなんかすごくいいなと思って、だからたくさんあの子どもさんたちがね来てくれて、でそれに伴ってお父さんお母さんも来るわけだから、お父さんお母さん向けにもちょっとねいろんなコーナーを作るじゃない、でそこでもあの海のこととか、あの土のこととか野菜のこととか、そんなのをこうやっぱりあの学ぶっていうのは、へえこんなのことがあるんだって気づいてもらえたら、まあ、成功かなって思うね、
思いました。私もあの去年の環境あのサポーター養成講座を見て、あの初めて、あこんなに紙リサイクルできるんだっていう、なんかほとんど結構入れれるじゃないですか、
そうね、
で、あこれをやった時に私は環境に優しいっていうより、あれ家のゴミ袋代減らせるんじゃないかっていう、
絶対ゴミは減る、
そうで やり始めたじゃないですか。ちょっと最初はまあ手間かかるじゃないですか、うんうん、やっぱこう自分たちでこう集めます、うんうん、でそれをやっぱ持ってかなきゃいけないっていう、うんうん、でうち幸いなことにあのイオンが近くにあったので、うんうんうん、イオン今すっごいんですよね、
うん、何でも
回収、ね、何でもやっぱペットボトル、うんうん、牛乳あのトレーのパック
瓶もあるしね、
瓶
あと油もあるしね、
油、うん、あすごいね、そう油し始めて、
すごい、
そう前はあのうち揚げ油とかしたら、うん、あの100均とかで固まるやつとかで、うんうん、固めて捨ててたんですけど、うん、すごいもう捨てるのなくなったみたいな、うん、
だからあとペットボトルキャップと電池をやってくれたら完璧、
完璧電池はあの
ベスト電気で
しょ、ベスト電気であったな、
うん、あそこだからね、なんかねあの今すごいよってお店があって言うじゃない、うん、2人ね、うんうんうんうん、だけどこれはやっぱり市民の意識が変わるからあの変わる
お店がですね、
だってね最初スーパーであんなのなかったですよ、
なかった
その昔は、
そうね、確かに、
でしかもあの食の方で言えば、うん、なんかあの有機野菜とか農薬とか、ああいうコーナーあるでしょ、
今はある、
ね、イオンさんもだけど普通のスーパーさんでも、だけどあの無農薬の有機野菜を探すのが大変だった時代、だからわざわざその農家さんまでなんか私たち買いに行ってたりもしてたんですよ、糸島まで週に1回
すごい、ていうかさっきからこうめっちゃ出てくるポイントで、うんうん、やっぱ糸島すごくないですか、
糸島はやっぱすごいね、なんかこ
うやっぱ景観守ろうとか、うん、あの、そうね、あそこね家建てれなかったりとかするじゃないですか、うん、今やっぱこう
やっぱ土地をしっかり守ろうっていうのがある、
ね、だからやっぱりそういうこうそんな風にしてたけど、でもあのやっぱりニーズがあると、うん、
一般のこういうニーズがあるとどこにでも増えるってことです
ね、あのそう、あのあこれ売れるんだと思うと、うん、やっぱり企業は動くんですよ ね、
そ, うですよね、
そしてあのニーズがあると行政も動くんですよね、
う
ん、
あそう
です、絶対にそうなんですよ、
だからやっぱあのボランティアではなくてやっぱ最初言われてた市民活動っていう、ここは大きいですよね、
そして私たちもプライド持ってやってますってやっぱり思っとかないと、うんうんうん、あのなんかそこが
軽く見られるみたいな、うん、
そしてそれが伝わらない可能性もあるから、やっぱり今の多分環境活動やってる人はみんなプライドを持ってやってるし、であのなもうそういう人たちがどんどんどんどん増えてくると行政もまあなんか動かざるを得ないっていうか、
何してるんだ
行政のこと聞いてたらごめんね、
いや逆に聞いてて
だから西区がそうやって養成講座をあそこに予算をずっとつけて21年間続けてくれる西区環境フェスタっていうのを唯一他の国はないあのイベントも予算つけてやってくれるっていうあの継続はやっぱりみんなの西区のみんながこんだけ環境のことを考えてる市民がここの西区にはいますよっていう、やっぱり西区の誇りでもあると思うのね、だからそれはやっぱりね市民の力ってこうやっぱり侮れないと思うの、一人の力は小さいけどね、集まれば行政も動くし企業も動くし世の中がやっぱり変わっていくのはもう小さいけども、やっぱり私たち、私たち一人一人がやってることってなんかこう見ると小さいけど、それが集まるとやっぱり大きいじゃないですか、
協力半端ないですよね、
半端ないよ絶対に、だってね市民の声はやっぱり一番じゃない？
いや、
なんと言っても、そうなんですよ、まあ、政治とかにしてでも、
うんうん、そう、私結構それ感動したのが、あの自治会に関わって、私ずっと自治会って何のためにあるのっていうのが結構疑問で、で、あのいろんな人に聞いてもなんか腑に落ちる答えを全然いただけないことが多くて、まあ、なんかみんなのためなんだなってふわっとしたものだったんですけど、あの西区のその環境委員会の中であの所属されてるあの鮫島さんっていう方がいらっしゃるんですけど、その人から明確な答えをいただいたのが、もともとねってこういうあの自治とかはねって圧力団体だったんだよって、うん、あの政府が何かした時にこう市民でまとまって言うためのそういうのだったんだよって、ただ時代とともにねいろんなこうちゃんと意味合いっていうのがやっぱなくなってきたよねみたいな感じで話されてて、市民ってそんなに力大きかったのっていうので私今回初めて感動して、ただ自治でその自治会とか今の我々世代ってやっぱこう昔とちょっと
違うよね、
ちょっとその忙しさのレベルが昔は昔で大変ですよ、やっぱあのだって私昔の旦那さんたちって絶対結婚できないなって思うぐらい、あの動けばみたいな感じで あの特に
無言でお茶を待つみたいなね、
なんかうんうんみたいな感じだけでこうばあちゃんたちとかですね、あの動いていくのを見て、あの本当にこう特に九州とかその強いじゃないですか。あれ松竹さん出身どちらですか。
あのね、生まれは山口だけどもう ほぼほぼ九州です。もうちっちゃい時から。
旦那さんは九州の方。
九州です、九州です。
そしたらなんかあれじゃないですか、もうなんか男は
九州
座ってて、ね、女はなんか動けてって、まあ、
主人はそんなことないけど、そのもう一つ上のね、お父様お母様時代はもうまさにそう ね、だからうーん子供の話だと長くなっちゃ
うっていう、こう時代と、で今はその共働きな上に若干まだここがうっすらって湯葉ぐらいで残ってるっていう空気感の中でやらなきゃいけないから、やっぱ大変じゃないですか。それに自治会まで加わったらっていうので、やっぱ自治会から抜ける人たちっていうのが最近出たので、だからせっかくいいその国に対して言えるっていうその貴重な団体があるのに言えないから、やっぱ環境匠の会みたいにやっぱこうなんか目的意識があって、うんうん、あのこう
同じ志の人たちが集まってるっていうのがすごい意味があると、
うん、しかももう行政から、うん、企業から、うん、こっちからジバジバジバってこう、うん、ある意味圧力ですね、そうそうやってますよ、うん、みたいな、
お宅やらないのみたいな感じ、
遅れてるみたいなお宅の商品買えませんけどみたいな
本当そうだと思う。私も瓶が捨てれるし、ね、何でも捨てるから絶対イオンに行くもん、マリーナタウンに。そうでしょ、サニーがペットボトルがないの、
だから
サニーは行かないの、
そういうことで選ぶでしょ、
サニーさん、
ペットボトルがない、いっぱい持ってったのにさ、ないのみたいな感じ、ね、持って帰るのって感じ
だから、それが消費者が、そうそう、あの選んでいって、ね、消費者がそういう、こう、そういう空気感を作るっていうのは、そうそう、あちょっとみんななんかね、向こうばっかり来てるけど、うん、その理由を
知ってます
か、ね、ちゃんと分析したら、あそうなんだと思ったらやっぱりそういうのが置くと思うのよね。
ただね、あれやっぱイオンはあのモールだから、うんうん、あのやっぱ人手っていうか、その誰かがその専門的にずっとあのおばちゃんたちがずっとやってるじゃないですか、うんうん、あれ見ててうわ大変そうと思いながら、なんかちゃんと分別して入れようじゃないけど、変なもの入れないようにしようって気をつけるんですけど、うんうん、あれがサニーさんも大きいじゃないですか、スーパー、うん、でもあの置いてるとこ、あのカゴとかなんとかあるちょっとしたところだから、 あそこが溢れたら、
ね、だからペットボトルかさばるから
おかしいですよ、うん、そう、あのうち近くフードウェイあるんですけど、うんうん、そこのトレーのやつとかも小さくてもう溢れてるっていうか、やっぱ多分従業員さんたちがやるとかなるじゃないですか。あれは確かにそのもうイオンぐらいまでなったらちょっとねいけるけど、他のスーパーさん大変だから、だからそれこそペットボトルキャップとか、
あ
のちっちゃいやつでこうかさまっても、そんな1ヶ月に1回ぐらいでいいんじゃないぐらいなレベルのやつとかをなんかやってもらえたら、行く理由ができる。そう、だって我々今回あのペットボトルキャップをその
回復を、
そう、あのワクチンにあれ何人分、私いつも1000人か100人かで迷う
2トンで1000人
分、あ1000人分、うん、そういつも100人やったから1000人やったからって
100人すぐいける
っていう、1000人分2トンあの集めようっていうので、うん、まあ、やってるんですけれども、うん、まあ、理由がみんなペットボトルキャップ集めてるんですよ、なぜか。
そう、もうなんかね習慣がもうね
抜けないんですよね。
抜けないの。
でもその習慣っていつ作られたんだろうって私結構疑問に思ってて。
そうね、
みんないつみたいな。
あのね、ペットボトルを、あ、だから分別、ゴミの分別をしましょうっていうのが始まるんですよ。ね、うん、その、何十年か前から、あの、うん、3R っていう言葉ができたじゃない、うんうん、
ね、
ね、
うんうん。
で、リデュース、リユース、リサイクルで、うんうんうん、そのところで、あの、分別っていうのが必要性が、その、あ、
はいはい
はい、あの、小泉首相の時に 3R っていう言葉ができたんですよ。
は
い
は
い
は
い、
その時だったんですね。
え、そして結構経ちますよね。
で、小泉さんが、あの、もう造語って言った 3R っていう言葉を世界に言った人なんです、
ね。え、うん、知らんかった。
だから 3R は日本発祥の言葉なんですよ。
かっこいいな、日
本で。そうなんだ。
そう、そしてそこから、うん、あのリデュース、リユース、リサイクルで、うん、そこら辺からゴミの分別っていう概念が生まれ始めて、そこら辺からだと思いますよ。で、あの何でもかんでも一つのゴミ袋に入れてたのが、うんうん、こうちゃんとこう今ね、あの
ペットボトルと瓶とかに
変わったり、うん、で分別がどんどんどんどん、うん、あのそれはもう各県とかで、あの違うけども。うん、 その分別っていう概念も、うん、もう日本全国どこにいても多分あると思うんだけど、そこら辺がちゃんと。でペットボトルっていうのもここまで量が増えるとは多分想定してなかったと思います。で自動販売機がこんなに多いのもちょっと日本独特、
う
ん、ま
あ、そうですね、安全な国ならでは、
うんうん、だけどやっぱり多すぎ、
そうですね、
多分多すぎ。
確かにスーパーでも買えるし、コンビニもあるのに、ね、
で自動販売機あるでしょ。でこの前アメリカから来た留学生の女の子がやっぱ環境のことを研究しに来てたんだけども、日本の、人たちみんな環境の方すごくいろんなことね、うん、大切に、自然も大切にする、うんうんうん、だけどどうしてこんなにペットボトル好きですかって言われた。
確かに本当ですね。
そうよ、だから彼女なんか本当どこに行くにもマイボトルなのね、うんうんうん、
あでも私思うのが、日本人って面倒くさがりなんですよ。だからすっごい便利な道具の発明品めっちゃ多くないですか。
多いでしょ。
やっぱ100均とか行くと、うん、あ分かる、これ欲しかったっていう、うん、そのちょっとの手間っていう、
ね、でそこの発想がやっぱすごいな、すごいんだろうね。
そうだから今回もそのゴミの分別とか増えたら、うん、やっぱりこう手間がかかるじゃないですか、うん、だから前もね、このラジオをやり始めて、うん、我々が一番ゴミで何がこう一番いいかなって思ったら、やっぱこの面倒くささを、うん、もうなんか本当に一挙にパーン、もうプラスチックだったらプラスチックをさらに分別化するんじゃなくて、プラスチックドーンみたいな感じだったら、
一種類になったらいいよね。
そう、始まるよね、とはその分別しやすいよねみたいな感じで話したんですけど、やっぱこうそのいろいろ技術がねまだありそうだけどねっていうなるけど、なんか利権かなんかかねみたいな感じもいろいろ話したんですけど、多分アメリカ人女性に言いたいのは、日本人は面倒くさがりなんですよ。
ねえ、丁寧な生き方をしてるようで、そこがね。
でもなんか変なとこ丁寧にするから、多分なんか
そのしわ寄せで、
そうね、
面倒くささにな
っちゃう。なんかこう、私一番めんどくさいっていうか、なんかよくわかんないなと思った、なんか国語の授業で謙譲語、丁寧語、尊敬語みたいな、何が
使い分けがね、
そうなんか言葉遣いと、
言葉も大変ね。
そうなんかまあわかりますよ、目上の方に敬を表すとかなんとかっていうのもとっても大切な文化だと思うし、うん、いや尊敬もしてるし、だけどそこまでなんかへりくだって言葉を、なんかお殿様ですかみたいな、何時代っていう、そこまでやらんとあかんのみたいなのが、なんか
ストレスフルなのが日本人あるのかなって考えますね。
そうだからやっぱこう環境とか、こういういろんな方々がやっていく中で、やっぱ年配の方とか多くなるじゃないですか、うん、自治会もそうなんですよね、やっぱ結構年配の方々が多い中で、
う
ん、
70代は結構多いね。
そうだから若い人たち、まあもう我々もそんな若くはないんですけれども、まあ先輩方に比べたらもう若輩でございますっていう感じなんですけど、やっぱ入るの怖いですもんね、何言われる、
ね、
そう何言われるか分かんない、
私でも怖い
こんなに20年やってるのに
20年やってるけど、うわなんかおじちゃんたちばっかりみたいな。
男性多いですよね、自治会って結構
あれも ねちょっとね、
なぜって思う。
あそうなんです、私ちょっと今日一番安心しました、松竹さんでも怖いと思うんです
よ。いやなんかおじちゃん、まあ、もっと私よりも上のね、うん、もう重鎮クラスのおじちゃんたちが 2,30 人いる中で、ね、なんか環境講座とかめっちゃ
やりづらいみたいな
何がお前がなんか言いよんじゃみたいな
そうだったんですか
っていうような、まだまだそういう
空気感が、ね、
空気感は残ってますよ。
そう、いやだからたまたまその愛宕浜の健康環境委員の方とか、うん、松竹さんたちは、うん、結構ウェルカムな状態だったから、あ
関わりやすい、
大丈夫ですか、私国語2だったのでいろいろ言葉遣いができてないんですけど大丈夫ですかみたいな状態で、でも それって経験上で多分どっかでこう良くなるもんだとは思うし、で触れ合わないと分かんないじゃないですか、でも頭ごなしにガッてやられたら、あじゃあいいかなみたいな感じで、やっぱ、
うん、あえて関わる必要もないよねみたいに、やっぱ若い子は
なるよね、うんうん、
そうだからこうやっぱそういった空気感と変ななんかそういう風なんじゃないかって勝手な勘違いで、うん、えいやってしてみたら、おなんかめっちゃみんないい人やったみたいな、いいたい、むしろなんかすげえ助けてくれるって、うん、私逆に何したらいいんですかみたいな感じじゃないですか。いやだから関わってみたらいいんだけど、うん、なんでしょうね、この関わりづらい、ね、こう変な空気か、ね、めんどくさそうとか、
やっぱほら全然知らないから、うん、おいでおいでってない限りは 行き方がわからないよ。私は公民館に入る理由がないなかった
もん。なんかないもんね。
ないもん。
でも、うん、私たちもその公民館って、うん、こういう活動する前よ、うん、公民館ってどのくらい行ってたかなっていう感じですよね。それから公民館活動っていうのをこう向こうからなんか頼まれて環境のお話に行って、はいはい、公民館ってこういうとこなんだっていうのが、
はい、後で知った
って感じなんですね。後で知った後からなんかついてきた感じ。
あ、そうだったんですね。
だから40そこそこぐらいの時とか、その前はまあ子供も行ってたかな。なんか文化祭の時になんか子供の展示物を持って行ったりとか
事務的な
理由ですか。それとかなんか校区であるなんか体育祭とかあんなどの打ち上げで行くとか、なんかもうそのレベルで、なんか公民館活動が、あ、もしかしたらそのどんどん今活発になってるのかもしれないんだけども、公民館も随分こう敷居は多分低くなってきてるイメージはなんかあるかなと思うけど、でもやっぱり限られた人しか
知らないです
よね。だからそれはね、公民館のね、ちょっと悩ましいとこなんですよ。公民館を運営してるとか、もう福岡市の市民局っていうところが全部各公民館を全部統括してるところあるんですね。だけどもそこで一番言われるのがやっぱり限られた人しか活用してないって、本当は
あそこはそうそうみんなのもので、
だから本当に広く使われなきゃいけないところがっていうところなんです。
じゃあ今度あれですね、サイトピアのお勤めの職員さんいらっしゃるじゃないですか、なんか聞けたらいいですよね、今度公民館、公民館なんかちょっとこうみんなに活用してほしいみたいな、サイトピアですっけ、めっちゃ新しくなったみたいな、なんか近くの公民館なんかすげえ、
サイト北公民館、
あれどちらになるんですかね、すごいなんか、
めっちゃ綺麗でしたね。
サイト公民館、サイト北公民館、
一番新しいやつ、なんかもうすごい施設みたいな、
舞鶴高校 のすぐそばにあるんですけど、
そこいいな、あんな綺麗なとこやったら行きたいっていう、木のぬくもりのある、
でもね、今ね、公民館ともお仕事でこうつながること多いんですけど、そしたら公民館って古くなったらずっと建て替えなんですよね。
あ、そうなんですか。
建て替えだから今ね、サイトの周りの公民館はどんどん建て替わってて、
何十年おきぐらい
なんだろう、ね、どのぐらいかな、
50年おき
とか、ほとんど今ね建て替えが終わったんですよ。あそこ西部八甲府っていうのがあるんだけども、八甲府はそうです、全部建て替わったんですよね。そしてそれをデザイナーさんとかが建築家ね、とかがもう若いですもん、建築家が。そして主事さんとか、公民館を運営する人たちの意向がものすごく入ってるから、木のぬくもり、ね、とかテラスをしてくださいとか、
いいな、明るいんですよね。
そう、明るい明るい、最高も入ってるからね。だから今度まだ建て替わってない感じ、
まだ、もうちょっと綺麗な方です、目の浜は逆に、
そうですね、
一番に綺麗
ぐらい、じゃあもうちょっとかかる、
かかると思う。
頭浜小学校多分来年30周年なんですよ。だから多分同じぐらいな時期かなと思うと、まあ30年ぐらいなのかなってなると、まだかなみたいな、
まだじゃないかな、
30年じゃまだかみたいな、何十
どのぐらいだ。でもちゃんとね、もうちゃんと順番が決まってると思う。
まあ予算組んでやるでしょう
か、ね。あ、じゃあいつか、そうそう。
だからこう、ね、ここの公民館が新しくなって、あたりのね、で、次はうちなのよねとかも、その校区の人たちもちゃんと分かってるから。で、だからどんな公民館にしようかは、公民館 の運営をされてる人たちとかが、公民館館長さんとか主事さんとかは、一番最先端 の東の方の、テリハ、あそこまで見に行ったって言った、下見して、
うちもこんなのがいいみたい、
ここを建築したところにお願いしたいっていうのをやっぱ言ったみたいな、
自分家建てるみたいでワクワクしちゃうみたいな感じですよね。
自分家を建てるような勢いで、やっぱり地域の人たちだから、
いや でもそうなるとすごいいいですよね。そのやっぱ若いその赤ちゃん抱えたり小さいうちって遊ばせるところ少ないけど、やっぱ公民館がおいでおいでってなってくれると、あの地域の交流もできて、やっぱママたちの不安もなくすし、安全な中で遊ばせられる
って。あの辺りの公民館は必ずあの小さい赤ちゃんを持ってるようなお母さんたちが集まれるような、そういうなんかなんか 日を決めてて、そこをみんなで多分運営されてると思うけど、
素敵。
だからそれ公民館代わりに乗るんですよね、で公民館代わりに乗ったら別にその校区の人じゃなくてもこうなんか行けるから、なんかあのクリスマスシーズンになったら必ずあのクリスマスなんとかっていうの絶対ですか、だからそこをね、なんかね、巡ってい
くんですね。
言ってた、
時間潰しにちょうどいいですよね。
ちょうどいい、
いやちょうどいい。だから公民館とか知ったのってもうそういうところに正直言って用がなくなっちゃった時だったんですよ、で初めて、あそんなのあったんやっていうので、もうちょっと使えばよかったっていう。
だから公民館もやっぱりそういうふうにこう誰もがっていうので、あの今のサロンを持ってる公民館多いです。あの別に用事もなくてでも来てでもお茶飲めるとか、もう部屋に上がらなくても北崎の公民館とかおしゃれなんですけど、上がらなくてもあのまだ靴履いた状態の下駄箱のところの手前のところにあのサロン作ってるから、もうそのままちょっと座ってお茶飲んでとかいうのができるような、そういう
ちょい、
なんかそういうなんかもう作りを今から推進してるから、もう公民館がやっぱり地域の人たちの誰もが来れる場所作り、そう、
いやいいですね。やっぱこう求められてることをちゃんとするじゃないけど、やっぱ政府とかも大きすぎてなんかしてあげたいけどやれないことが多いから、やっぱ松竹さんたちがやられてきたみたいに、環境匠の会がやられてきたみたいに、こうやっぱ自分たちが主体性を持って、あのボランティアではないですよって状態でやっぱやっていくっていう、
だからこう、まあ、このラジオもそうだと思うけど、なんかやっぱ市民が自分たちの声を発信していくっていうか、分かってもらう努力は、なんか私たちいいことしてるから、あのっていう、なんかあの自己満足で終わって、
そうそうそう、もうね、ね、
なんかね、私たちいいでしょ、立派でしょみたいな自己満足の完結しないで、あのそれはあのやっぱりみんなに
発
ね、
でその発信して、
そこでこう仲間作りっていうのは絶対に、
ね、
い
りますね、数の力ですもんね、
そうね、数の力、うん、でやっぱりあの環境とかはすごくあの、まあ、デリケートな部分もあると思うんだけども、自分たちだけがこう正義じゃなくて、それぞれ皆さんいろんな思いで、あのやってらっしゃるんですよね。だけどそこがどうかすると、いや私たちはっていうような、なんか他の団体とこうなんか一緒に、
そうですね、張り合うじゃないけど、
なんかね、あなたたちそうなのねみたいな、でもいやいやでも私たちはみたいで、なんか一緒になれないところもなんかあの泣きにしもあらず、
難しいですよね、同じ目標でやってるのに、
そう、同じとこ目指してるんだけどなって、手つなげばいいのにって、なんか私なんか思っちゃうんで、あんまりそこ気にせずに、なんか一緒にしませんかっていうのはもう誰にでも声かけたがるんだけども、
そうですよね、たくみさんたちの中ってさらにあの2団体メンバーめっちゃあるじゃないですか、
なんかね不思議がられるの、どうしてこれだけの団体が、
あそこに集まるとみんな匠の会のみんなって、そうそうそうそう、気持ちがなるよ ね、
でだからいろんなこう、ね、主張っていうかやりたいこととか、
それぞれバラバラですけど、
ね、それぞれだけども、でもそこがなんかいつまでもこうなんかね、もう減りもせず、まあ、若干増えつつ、なんかあの
ふわーっとこうまとまってますもんね、
そうそうそう、なんかそれはどうしてですかってちょっと聞かれることもあるけど、どうしてなんだろうとか思うんだけど、
松竹さんの雰囲気だと思います、
なんかもう誰でも言えるかもね、そしてなんか揉めそうになると、いやいや私たちって目標は目指すとこは100年後の子供の笑顔のためですよねって、そこに戻ると、
ああ
そうみんな我に戻る、
そうですね、なんかこうちっちゃいこと考えて
たみたいな、そうだからね、なんか大きな目標は持ちつつ、でも自分たちにできることは確実にやっていって、足りないとこは助けようねみたいなのがなんかふわっとしてていいんじゃないと思うのね、
ルールが細かくてきちきちするともうやりたいことができ
ないですからね、
いや やでも本当にもうこういうの話し出したら、うん、もう話題が尽きないじゃないですか、うん、でもそろそろ時間がやってまいりましたっていう
ですね。
でも本当に何回でも来てほしい、ね、
あ、でも来ます来ます。
いや本当ですか、ありがとうございます。でもどうでした今日は、あの大体1時間ぐらいのこういうのを、あの予定しているんですけど、うん、もうでしかもあの何話すのって、うん、何もないですみたいな感じでいきなり話題が入って、あの、うん、もう本当お茶会しに来たぐらいな感じで、で、あの我々は常に結構いろんな人に言ってるんですけど、女子の会話って面白いんですよ、うん、あのずっ と, ずっと話題が変わるじゃないですか。そうそうそう、最初はあの匠の会からの成り立ちから始まって、うん、心フェアもちょっと話して、うん、いろんな子っていう感じのですね、もう本当楽しんであの聞き流して、うん、あのいただければなっていうので、うん、まず始めてったんですけれども、うん、まあ、まずはやっぱこういうのを本当ちょっとでも知ってもらって、
そうだと思います。
そう、我々も地味に、うん、あの続けられるっていうのを目標に、うん、まあ、そうそう、私たちは一応何かいいことを発信
する協会なので
、みんないつか気づいてくれたらいいよっていう、なんか、そうそう
そう、なんかね、やっぱり時間はかかると思います、
うん、ね、うん、でもやっぱ松竹さんたちがやっぱ20年なんか楽しくて続いてたんだよねっていう、ここをなんかやっぱ、
ね、もう目標に、楽しいから続いてた、
うん、そう、でも見てて思います、楽しそうです、
楽しそう、まだ女子校かなみたいな、あのベスタの皆さん、なんか女子校ですよまだ
そう、しかもベスタの意味も女神でしたけど
自分で言っちゃってるみたいな、
素敵と思って、なんだろう、このやっぱこう女子ならではの良さっていうのが、うだから、
やっぱ世の中入るの女じゃないみ
たいな、ね、この楽しくワイワイっていうのを目標に、また松竹さんにはね、また来てもいい、
う
ん、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
これが楽しいって分かって、この活動が楽しいで仲間が入るのが一番じゃないですか。
そうなんですよね、
ぜひ匠の会は本当にみんなのやりたいことをやっぱ叶えてくれるって、この空気感が本当に素敵だと思うし、で自分たちのやりたいことを皆さんが協力してもらえるっていうところも本当にメリットとしてすごい大きいところ、
ね、一人一人で活動してる方も多分匠の会いらっしゃいますよね。
あ、います。
その方々にとってはあそこはなんていうのか、こう仲間が
戻ってくる場所なんですよ ね, すよね。
そうそう、やっぱホームって大事だな、
一人じゃ続かないも
んね。そうなんですよ、あそこは本当に、あのプラットフォームだと思ってるんで、だからね、ちょっとご病気したとか、うん、お家のことがいろいろあってとか、活動1年できなかったけど、それでも戻ってきた、うん、ああ戻ってきたねで、うん、もうそこにこうなんかね、自然に戻ってこれるような、
いい環境の実家みたいな、
そうそうそうそう
そうそうだね、
西区の帰る場所っていうね、なんか環境の人たちのね、帰る場所っていう風にやっぱ広めてね、生きたらいいなと思います、うん、ということで、はい、はい、明日あの、うん、放送が配信されますけれども、はい、あの一番はですね、まあ、最後まで聞いてる人いるかわかんないですけれどもあの12月7日に、サイトピアの方でエココロフェアをされてます。10時半から3時まで、はいはいはい、されてますので、
ただ絶対楽しいです、
はい、ぜひ、
いや、
はい、ぜひお楽しみいただければと思います、はい、ということで今日は松崎さん、はい、ありがとうございました。